時刻は2時10分を回っています。代わってはゲストコーナーです。尾道空き家再生プロジェクト副代表理事、また一級建築士でもいらっしゃいます、尾道市立大学の非常講師、非常勤講師でもいらっしゃいます渡辺義孝さんをお迎えしています。渡辺先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今もあの曲の間にずっとお話聞いてたんですが、あの昨日台湾から帰国されたばかり、
はい、
で今回の旅の目的っていうのは何だったんでしょうか。
あの今回は京都にあるツアー会社が主催して、
はい、
台湾に残っている日式建築、うん、日本式って書くんですけど、
はい、
まあ、日式建築を見に行くっていう、まあ、あのツアーがありまして、その解説役として、
はい、
4日間あの参加していました。
あ、解説役として行かれてたんですね。
一応お仕事ってことなんですけど。
あ、そうだったんですね。
あの、まあ、台湾は、うん、あの1895年から1945年の間、うん、50年間、
はい、
まあ、日本統治下にあったっていうことはあの皆さん知ってらっしゃると思うんですけど、
うん、
まあ、その時期にたくさんの、まあ、日本人が関わって建築、うん、あるいは、まあ設計して地元の人が建てた建築、そういうものを、まあ、日式建築とか日式住宅っていうんですけれども、
うん、
まあ、そういうもののいくつかを、うん、皆さんを引率して、20名ぐらいだったんですけど、
はい、
まあ、見てきたっていう感じです。
ほう、面白そうなツアーですね、はい、それね、
楽しかったです、
すごくもうそこにスポット当てたツアーなんですね。
そうなんです。もう非常にマニアックなツアーで、もう1日7キロ8キロ歩いて、ひたすら建物を見るばかりというツアーでした。
あ、はい、でもそこに参加された方はもうそれ目的ですから、楽しくてしょうがないでしょうね。
だったと私は信じてますが、は
い、そうなんですね。もう渡辺先生、すごい何度も台湾は行かれてるということですよね。
はい、であの2011年ぐらいからですね、うん、あのまあ、これまでの間に何十回も台湾に訪ねてるんですけど、
はいはい、
まあ、あのその理由はっていうのは、
うん、
まあ、単純にその古い建物好きの私が、
はい、
日本以上に日本時代の古い建物が残ってる、
うん、
あるいは残してくれているっていう、まあ、そういう喜びっていうのがまず一個あるんですけど、
はい、
それ以上にですね、うん、そういう古い建物、多くは空き家もあるわけなんですけど、そういう古い建物の価値を見出して、
はい、
まあ、政府もそれから市民も一体になって建物を修復して再生する、
うん、
まあ、そのすごい息吹っていうかエネルギーが、まあ、溢れてるんですね、
はい、
まあ、それにすごく共感し、また、まあ、学べる、そういう気持ちがあるんでずっと、まあ、通ってるっていう感じです。
ね、あの田中先生、あの台湾の建物の本を出版されてますよね。
はい、あの2022年に角川から、まあ、その名も台湾日式建築機構という本を出したんですけど、まあ、半分漫画みたいな本で、はい、まあ、私の旅のノートを、まあ、そのまま、うん、あの活字にして出してるっていう本なんです。ではそこではその建物をいろんな町で訪ねて、
うんうん、
まあ、そのスケッチをするんですけど、
はい、
でこの建物を建てた人がどんな人か、まあ、多くは日本人の建築家ですよね、
はい、
でその後戦後日本人がいなくなって、うん、どういう人が住んでいたか、
うんうん、
まあ、台湾の人が、所有者になって、でそれがまた最近特に2010年以降にですね、うん、古い建物がどんどん再生されている、その人たちがどんな気持ちでこの建物を再生しているのか、
うん、
まあ、そういうことをずっと興味があって、まあ、それでヒアリングして本にまとめたっていう感じなんですね、
うん、
でまあ、今回のツアーでは台北とそれから、うん、そうだな、京都、台湾の京都と言われてる、
はい、
まあ、古都、うん、の台南っていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、その町、2つの町で、うん、特に保存し修復して再生されてる建物を、うん、まあ、見て回ったっていう感じです。
あ、なるほどね。
で、まあ、台湾だとどうでしょう、まあ、皆さんはその九份とか、
うん、
まあ、あの小籠包とルーローハンかな、まあ、そういうのはあの観光の定番だと思うんですけど、
はい、
台湾の、まあ、総統府、うん、現在の大統領府みたいなものですね、
はい、
あのかつての総督府ももちろん日本時代の建物だし、
うん、
それからいろんな町の市役所、
うん、
も日本時代のまんまで結構使われてるんですね。でいやこれはもう古いから無理だろうっていう時は壊さないでその隣に別館を建ててですね、それで古い建物はあえてそのまま残して、まあ、半分展示室にしながら、使い続けるってそういうことが結構あるんです。であとそうだな、私はまあ鉄分が高いって意味わかりますかね、まあ鉄道が好きっていうことなんですけど、はい、まあ、普通の人よりちょっとだけね、それもまあ駅舎鉄と言いましてね、古い駅が大好きな、まあちょっとだけ鉄道好きなんですけど、台湾はいいんですよ。古い駅舎をできるだけ残そうとしてる。そうなんです。で、まあ、私の好きな本当にちっちゃな木造の町箱のように小さな駅舎もそうだし、そうだな、あと台中とか新築に行くと、もう大正時代の建てられた駅舎、大きな駅舎がそのまま残ってて、保存されてる、まあ、そういうやっぱり、まあ、公官の姿勢っていうのをすごく感じたんですね。で、まあ、じゃあ民はどうか、官に対して民はどうかっていうと、まあ、土地の高騰によって、まあ、古い建物がマンションに変わるっていうのは、まあ、実は残念ながら日本も台湾も変わらないんです、ただそういう中でも、まあ、名家、古くから名のある家の人々が、まあ、自分たちの歴史や誇りを次の世代につなぐために、ちょっとマンション建設するのやっぱりやめて、この建物を残していこうみたいな事例が、この 2,3 年でいくつかあるんですね。そういう意味でやっぱり、まあ、古い建物を本当に官も民も上げて大事にしていく、でもちろん古い建物は若い人のおしゃれ心をくすぐって、カフェにすると人が集まるし、それから、ま
あ、
地方都市では空き家を再生してビジネスにする、そういう動きもどんどん盛んになってるんですね。
今渡辺先生は尾道空き家再生プロジェクトで、まあ、こういった取り組みをずっとされてらっしゃるんですが、そのやっぱり台湾から学びっていうか、たくさんあるんでしょうね。
まさにそうなんです、まあ、あまりこう言い方おこがましいかもしれないし、まあ、台湾の人々のやっぱり物量とかですね、建物の大きさと比べるとまだまだ足元にも及ばないかもしれないんですけど、で私たちも2007年から尾道空き家再生プロジェクトっていうのを続けてきて、やっぱり小さなものを一つ一つ、まあ、建物を再生して、やっぱり運営して、まあ、ゲストハウスとかカフェとして、まあ、未来につないでいくっていうお手伝いを、まあ、少しさせていただいてるっていうのは、私の心の中ではいつも台湾の友人たちとつながってると勝手にまあ思ってるんですね。で、まあ、時々そういう台湾の人々も、いや尾道の先駆的な事例を見に行きたいって言って視察に来てくださることもあるし、まあ、ささやかなそういう架け橋になれればいいなという思いで、まあ、この本を出したっていうのもありますね。
そうなんですね。ルーツは、先生のルーツは台湾にありといったところですね。
そうですね、まさにこのパッションはそこからもらってるって間違いないと思います
まあ先日もね、国の登録文化財に指定された小林和作旧居、そして旧小野産婦人科院、このねお話もしていただきましたが、これももう台湾からこう伝わってきてるものがあるのかもしれませんね、
まあ、まだまだ追いつかないと思いますけど、私たちは自分たちのできることを、一つ一つやっていきたいなと思います、まあ、そのために尾道の本当に若い仲間たちが頑張ってくれてるんで、応援し続けていきたいと思ってます。
はい、今日は台湾から帰ったばかりのお疲れのところありがとうございました。
ありがとうございます、
そして今年もね、いろいろ尾道の建物の魅力をお話しいただいたんですが、また来年もね、いろいろと面白い話を聞きたいなと今から楽しみにしております。
私もうずうずしております。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
尾道空き家再生プロジェクト副代表理事、一級建築士、また尾道市立大学非常勤講師でいらっしゃいます渡辺義孝さんでした。以上、ゲストコーナーでした。